おはようございます。先ほども言いましたけれども、今日はパームサンデーと言いましてですね、まあ、一般ではクリスマスというのがよく、日本では有名ですけれども、聖書から言うとクリスマスというのは、そんなに書いてないんですね。それよりもむしろ復活、それからまあ、イースターといったように復活ですね、イエス様の復活、十字架と復活のことは全ての群衆に書かれていますし、何度も出てまいりますけれども、そのこの週は、まあ、パームサンデー、イエス様がエルサレムにロバの子に乗って入場されて、そして最後の1週間ですね、お過ごされます。そして金曜日の日に十字架にかけられて、今度の日曜日の朝に復活するという特別な週でありますね。で、まあ面白いのはですね、金曜日の十字架にかかった日を日本語では受難週というんですね。まあ、イエス様が難を受けた、ね、十字架という難を受けたから受難週、あ、受難日っていうんですね、受難日。英語ではグッドフライデーって言うんですね、良き金曜日。ちょっと訳すると最高の金曜日と訳してもいいと思うんですけど、グッドフライデーね。本当に、それは私たちの方から見れば、イエス様が十字架で、命を捧げてくださったので、本当に救われた、救いが訪れた日ということね、グッドフライデーというふうに言います。まあちょっと今日の説教とあんま関係ないんですけども、やっぱり日本人は受難日って言って、英語ではグッドフライデーって言って、なんか文化を反映してるような気がしますけれども、まあね、同じことを言ってるわけですね。でそれで、日曜日に復活をしたわけなんですけれども、今日は、そのゲッセマネのようなところを見ていきたいんですけれども、イエス様が十字架にかかられるとき、イエス様の十字架のことを皆さんよくご存知だと思うんですけど、キリストは病人の方を癒し、五千人の給食をなし、水を歩かれ、ね、波を沈め、風を止め、たくさんの奇跡を行い、癒しを行いました。でキリストのところに来た人で、求めてきた人で、癒されなかった人はいません。イエス様が行ったところの葬儀は全部葬儀がダメになりました。復活したからですね、蘇ったからですね。でそういうことをなさったんです、イエス様は。でもイエス様が一番この地に来た一番大きな目的は、もちろん病気を治すことも、ね、困っている方を助けることも、本当に傷んでいる方のそばにいて慰めることも大切でしたけども、一番大きな目的は何だったかというと、十字架にかかることだったんですね。イエス様は十字架にかかって、本当に時代を超えて、時間を超えて、全ての方々がイエス様の十字架を信じて救われるように、十字架にかかることが目的だったんですね。でイエス様は最初からそれを知っておられたわけです。自分は、まあ、うんと分かる人が死ぬために来たってね、まあ、日本だと武士道みたいですけど ね、最初からその十字架で死ぬことをために来られた、それは分かってたんです、イエス様はね。でも分かってたんですけれども、いざ十字架を前にした時に、このゲッセマネを見てると、イエス・キリストは、まあ、聖書によって書き方は違いますけれども、苦しみもだえとか、ね、悲しみのあまり死にそうですと、まあ、今日開いたことでは書いてありました。本当にそうやって神様は、まあ、苦しみもだえられて、そして十字架に書くんですね。なぜそうなのかというとですね、皆さんですね、第一礼拝でもちょっとやったんですけども、なんで人は死ぬんでしょう。クイズ1、なんで人は死ぬんでしょう。そんなもん死ぬから死ぬんだなんて言わないでくださいなんで人は死ぬんでしょう。聖書から。あたま難しくないですよ。なんで人は死ぬんでしょう。そうそう、罪があるから。ピンポンですね、高校生が答えましたね。罪があるからですね、まあ、みんなね、日本人なんですね、分かっていても言わないんですよ ね。で罪があるからですね。もともとアダムとエバはそうじゃなかったんですけど、ね、善悪の知識の木の実を食べてしまって罪が入ったというから死が入った。死というのは罪の結果なんです。だから全ての人に死が訪れるわけですね。これ例外がありません。でもイエス様は罪がなかったんです。もうちょっと強く言えば、罪と関係なかったんです。全く私と同じ人になってくださってましたけども、罪とは全く関係なかった。犯してなかっただけじゃなくて、もう罪を持ってなかった。全く罪と無関係だった。だからイエス様は死ぬ必要はなかったんですね。でまた質問第2 今日クイズが多いですけども死なないで天に帰った人、聖書の中に2人いますけども、誰でしょう。死なないでっていうか、そのまま天に、死なないで行っちゃった人、2人います、聖書に。1人は有名人、もう1人も創世記で行くんですけども、1人は有名人ですね、聖書は。誰でもいいですよ、エノク。はい、その通りです、ね、今度は大先輩が語ってくださいましたエノクですね、エノクって、創世記のね、 ちょっとたまにはね、こういう聖書の学びをしといた方がいい。エノグってのはね、創世記の、5章かな、名前がいっぱい出るけど、まあ、開けなくてもいいですけど、一応こちらでね、読みますね、一応ね、5章だったと思うんですけど、5章の24節ね、興味のある方は開けてください。別に開けなくてもいい、こちらで読みます。創世記の5章の24節、エノクは、その前に23節で、エノクの一生は365年であったと。ね、旧約ではこれ短いんですよ。もっと長く生きてますから、みんな。ところがその365歳の時に、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。他は全部死んだ、死んだ、死んだって書いてあるんです。産んで死んだ、産んで死んだって。ところが、ここは、死んだって書いてある、エノクだけは。エノクは神と共に歩んで取られたんですね。ね、もう一人ね、います、もう一人。誰ですか？これは有名な人です。もう一人、もう一人、そう、 ありがとうございます。エライザですね。エリアですね。日本語で言えばエリア、エリアですね。エリアは火の上げられていってますね。エリシャがそれを見て、何週間前やらなかったっけ、エリアがこう引き上げられていってね。でエリシャがその後、ね、その継承しますよね。二人なんですよね。でイエス様だって罪がないんだから死ななくてよかったんですよ。死とは何の関係もないんです、イエス様は本来。でもなぜ死を受けなきゃいけなかったかというと、私たちの身代わりに罪そのものになって、罪そのものになって、罪の全く関係なかった方が罪そのものになって、罪がもたらす罰も呪いも裁きも全部引き受けて十字架で死ぬんですよね。で私の代わりに黄泉にまで下った。これはお芝居じゃないんですね。本当に死んで、神だった方が神を捨てただけじゃなくて、神から捨てられるっていうね、一応説明してますよ私。でも正直分かりません。これは神であった方が神をやめるだけじゃなくて、神に捨てられて私の代わりに地獄にまで落ちて、まあ、復活するんですね。でこれはね、イエス様にしてみたらですね、こう一つ衝動絶望だったと思うんですね。で その十字架の前にイエス様は前に乗られたわけなんですね。で今日は受難所の前のちょっとだけね、今日の説教の入る前に十字架のことを分かっちゃっておきますけれども、皆さん十字架のことよく知ってらっしゃると思いますが、さっきも言ったようにイエス様はたくさん奇跡をなさいました。素晴らしい方です。今もなさいます、今日もなさいます、求めるなら。でもイエス様の私個人的には一番ねすごいなと思うのは、まさにイエス様が神だと思うのは十字架の時のキリストなんですね。十字架の時のキリストを見たら、この方が神でなくて一体誰が神なのかって、この方の愛じゃなくて一体どこに愛があるのかっていう、イエス様の十字架はまさにキリストが神であり愛の方であることをもう明確にします。どんな奇跡やどんな技よりもはるかに大きな愛ですね、力ですね。で神であった方がさっきの十字架があるんですね。で罪が全然関係ないのに罪そのものになって裁きを受けるわけですけど、十字架です。イエス様は7つだけ言葉を語ってるんですが、ゲッセマネで祈られますね。祈るって語って祈り切った後、イエス様は十字架の時に本当になんていうんですかね、まさに神なんですね。あの苦しみの極みでね、一切文句を言ったり、ギャーって言ったり、わーって言ったり、誰かを呪ったり、あだけったりしなかった。散々人々にあだけられたんですね。神だったら置いてこい、そしたら死にたりとかね、ね、唾を吐き換えられたり、もうもろくそに言われたんですね。それで一晩徹夜していて、背中は鞭打たれて、30キロ鞭打たれてますから、血だらけだったと思いますよね。で十字架なんて犯罪人だから、犯罪じゃないんですよ、でも犯罪人としてかけられてるから荒削りだった。わざわざ犯罪にかけるのきれいな十字架にしませんから、荒削りだったと思うんですね。そこにつけられて釘打たれてるんですよね。26世じゃない、これ枷ですけど、釘打たれたわけですよね。ちょっと普通じゃない苦しみですよね。で皆さん辛い時とかきつい時にギャーとかーとかね、例えばこうね、パッとこの時痛いなと思ったらね、ここねポンと蹴飛ばしたらね、余計痛くなるけど気は晴れるでしょ。人ってそういうとこありませんか？誰かに当たると言って、だから子供はいじめられてきたら、学校から帰ってきたお母さんに思いっきりバーンって当たると、そこで癒されるわけですよね。そこでお母さんが止めてくれたらね、何かに当たると楽になる。でもイエス様はあの十字架の時に霊的に神に捨てられ、肉的に痛みの極みにより罰を浴びせられて、最愛の弟子たちには裏切られて、そういう状況の中で一言も嘆いたり文句を言ったり誰かに言い返したりしてないんですね。あれはね、どんな奇跡よりも私は感動するんです。この方が神じゃなくて一体誰が神なんだってね。あの十字架の極みの時に一切それをしないなんて、ね、 そして一番最初に発した言葉ね、釘打たれてね、苦しむ中で一番最初に発した言葉は、アバ父よ、彼らを許してください。自分を釘打って罵声浴びせてる人ね、彼らを許してください、彼らは何をしたのか自分でわからないのですって言ったんですよね。あの苦しむ中でね、許してくださいって言って、で彼らを許してあげてくださいってことは自分も許してるからでしょ。彼らを許してあげてください、私は決して許しませんが許してあげてくださいって、そんなことないですよ。ね、自分はね、どうぞ許してあげてくださいって言って、それであの苦しみの中で目の前で自分が、ね、まあ、あの死んでしまう結果、子供を失う母親のマリアと自分が死んでしまう結果、死を失うヨハネを見て、ね、ここにあなたの母がいる、ここにあなたの息子がいるって言って、十字架を中心にした新しい神の家族を作って思い合ったわけですよ。すごいですよね。自分がこんな苦しみがないように、自分がいなくなったら悲しみであろう人のことを思いやって、ここにあなたの母がいる、ここにあなたの息子がいるよって言ってこう作ったんですね。でしかもですよ、散々最初2人反対にここにかかってて、この2人は悪いことしかしたことのない人ね、あの極悪反対にしか追いかけなかったから、その2人が最初はどっちも罵声浴びせてるんですね。お前神だろ、神だったら俺を救って助けろよ、そしたら死んでるとかね、まあ、言いたいこと言ってたわけですよ。ところが2人のうち1人は分かったんです。この方違うって、こんな人見たことないって、この人は本当に神様だ、救い主だって分かったんですね。ですごく聖書は正直なんです。皆さん、2人とも分かったとは書いてない。私ね、聖書をなぜ信じるかとね、綺麗事書いてない。2人のうち1人は最後まで罵声なんです。でも1人は気づくんです。ものすごく聖書は正直だと思います。そしてその1人が言うわけですよね、お前何言ってんだって、俺たちは悪いことしたから当然だけど、この方は違うってやっと気づいてるわけですよね。でもね、言えないんですよ。助けてくれとはもう今更悪いこと散々してきたから。でやっと言えた言葉が、天に帰ったら、天の御国に行かれたら、父様思い出してくださいって、まあ、そうしか言えなかった。私のことも思い出してくださいって言った瞬間ですね、どんな罵声を浴びせられても何をされても言い返せなかった父様が、その瞬間ですよ、間髪を入れずにその人に、今日あなたはパラダイ、私ともにパラダイスにいるって言ったんです。故郷っていう言葉は言語で言えば今とも訳せる言葉なんです。この瞬間、今からあなたは私と一緒に天国だ、この瞬間からもう救われて、これからあと天国に一緒に行くよって言ったんですよね。これはね、ちょっとね、ものすごく今パパパパって話してますよ、時間がないから。でも一つ一つをね、捉えたら、十字架のキリストっていうのはね、この方が神でなくて一体どこに神がいるってことですよね。あの、まさにキリストはね、あの苦しみの極みの中で愛しきられたんですよね。で最後に、あの途中で神に捨てられた時にね、神された時に、初めて我が身どうしてお店になったのですかって叫んだんですが、これ誤解されます。ついにね、あのでもあれは本来私たちが叫ばねばいけなかった。神様に捨てられて読みに行く時に、本来ついの結果、ね、死を迎えて初めて気づく、ああっていう叫びをイエス様は私の代わりに叫ばれたんですよね。私の代わりに、まさに黄泉に落とされたんですね。これはね、覚えてほしいんですね。で、まあ今日は十字架の話じゃないのでこれぐらいで止めますけれども、そのイエス様の、あの十字架の時のイエス様は、どこから見てもなんていうか、まさに神様愛そのものなんですが、その前に、その十字架につく前に、その十字架に行かれる前に、イエス様は何をされたかというと、ゲッセマネで祈られたんです。で弟子たちはそのイエス様の一番大事な十字架の時に、一番あのイエス様がこの地上に来た目的の一番大事な時に、弟子たちはふざこらさっさと逃げたんですね。筆頭弟子のペテロは三度知らないといい、一番可愛がられたヨハネは裸ん坊で逃げ他の人たちも裏切っちゃったわけですね。なぜそうなったのかってことなんですよ。それがね、このゲッセマネを見るとよくわかるんです。ね、ちょっと見ていきますね。32節から、今日のポイントは36節にありますので、そこまではちょっとさらっといきますね。32節から、ゲッセマネというところに来て、イエスは、弟子たちに言われた、私が祈る間ここに座っていなさいと、まあ、弟子たちに、祈れとは言ってませんね、とにかく座ってろと、ね、ここにいろよって言ったんですね。そしてイエス様は祈り行かれます。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人は、ね、特別にいつも選ばれますけども、ペテロは筆頭弟子、ヤコブは一番年長の弟子です、ヨハネは一番若い弟子。面白いですね、一番年長の弟子と一番若い弟子と筆頭弟子のペテロ、この3人を選んで一緒に連れて行かれます。そしてイエスは深く恐れもだえ始められたと。やばい、その神である方が神に捨てられて黄泉に行くっていうね、罪のない方が罪の裁きを全部引き受けるっていうね、そのことを知っておられたので、 これちょっと総動員ですることでですね、深く恐れもたえるわけですね。そして彼らに弟子たちに言うわけです。この3人の弟子に、私は悲しみのあまり死ぬほどですと。すごいですね、イエス様はね、悲しみのあまり死ぬほどです、ここを離れないで目を覚ましていなさいと、ね、ここにいて、私がこれから祈るからここにいて目を覚ましてろよって、しっかり目を覚まして起きてろよって言ったんですね。ところがね、35節、それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈ったと。すごいですね、できたら神様、これはもうこの十字架の時はなしにしてください、できたらなしにしてほしいって言ったわけですよね。で次それ具体に書いてあります、で36節ね、またこう言われた、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、どうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいって書いてあるんですね。今日はこの御言葉にちょっと焦点を当てて学びたいんですね。でアバっていうのはですね、長崎の人は小さい時お父さんお母さんのことを何て言うんですかね、大阪だとお父ちゃんって言うんですけどね、で今の子は夫お母って言うんですけどそんな感じですかね、夫って感じですかね、まあ、大阪だとおばあちゃん、お母ちゃん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お父ちゃん、お母ちゃんって言うんですけども、これは小さい子供がお父さんを信頼を込めて愛情を込めて呼ぶ時の呼び方、アバっていうのはね、まあヘブル語アラム語かな、アバって言うんですけどね、アバ父よって。だからイエス様はこの時本当に父なる神様にこう本当に心を注ぎ出して言われた、あなたにおできにならないことはありませんと、神様あなたは何でもできになります、どうかどうぞ、だからこの杯、つまり十字架につくことを取り除けてください、ね、それが目的で分かってたんだけど、やっぱりそれきついからやめさせてもらえませんかって言ってるんですよ。で面白いんですよね、このゲッセマネの時にいつも後半が言われるんです、私の願うことなく御心をなさってくださいってことは、その通りなんですが、その前にイエス様はものすごく正直に自分の心を神の前に注ぎ出されたんですね。これだけは避けたい、できたらやめさせてもらえませんかって、ものすごく正直に素直に神様の前に自分の心を注ぎ出してるんですよ。その上でしかし私の願うことではなくて、あなたの神様の父なる神様の御心のままをなさってくださいって言ったんですね。で大事なことなんですね、まず自分の本当にこれはできたら避けたいっていう素直な気持ちを本当に幼子のように子供のようにイエス様はまず父なる神様に注ぎ出した後に、しかし父なる神様あなたの御心の方がいいに決まってる、それが一番いいに決まってる、だから私じゃなくてあなたの心になってくださいって言ったんですね。で2つの答えがあると思う。一つは本当に自分の気持ちを注ぎに言えるほどイエス様は父なる神様と親しい関係だった、でこれは間違いなさいね、こんな十字架なんで私受けなきゃいけないんですか、もう嫌ですよ、やめさせてくださいよって、そういうことじゃないんですよ、ね、もう十字架どうしてもしなきゃいけなかったらね、もう拗ねてやるとかね、そういうことじゃないんですよね。もう本当に素直に自分はこれとても耐えられないしきついんですっていうことを打ち上げている、でもすごい信頼関係っていうかね、こうでも神様のおっしゃる方が絶対に決まってる、私の願いよりもあなたのおっしゃること、あなたの願ってることをするのが一番いいに決まってるっていう、ものすごい信頼関係なんですね。それぐらい深いイエス様は父なる神様との関係を持っていた、まあ、ある方はね、それはイエス様だから当たり前だと言うけど、人となってますからね、人となれてイエス様がそれだけ深い関係を持ってた、なぜだと思いますか。実はね、同じことがマタイにもマルコにもルカにもあるんですが、ルカの福音書を読むと分かるんですが、ルカの福音書にはね、こう書いてあるゲッセマネのこと、ゲッセマネのことが出てこないんですね。でこちらで読みしますね、22章のところにあるんですけど、まあ、興味のある方は開けてください、こちらで読みますから別に開けなくて結構です。ゲッセマネのことはね、22章に書いてあって、22章の40節にこう書いてある、あ、31から読みますよ。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちにも従って、ここにいつものようにってまた書いてある。その時40節、ゲッセマネの数にこう書いてある、いつもの場所に着いた時イエスは彼らに誘惑の落ちないように寄っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて遠くほどのところに離れてひだまといて恋になられたと今の祈りになるんです。ということはいつもの場所なんですよ、そしていつものようになんですよ。この時十字架だからって特別にそこに行ってその時だけ特別に祈ったんじゃなくて、イエス様はいつもその場所に行っていつも神様と交わってたんですよ、いつもいつもそれをしてたんですよね。だからいよいよ十字架を直前にした時に本当に父なる神様と深く親しく交われたんです。心からの願いを注ぎ出して、でもあなたの心をなってくださいって言えたんですね。で皆さんね、 皆さん祈る場所持ってますか？いつもの場所、寝る場所あると思うんですね。ここに来たら寝ちゃうって場所はね、ここに来たら祈るあれこの時間になったら祈るでもいいです。この時間になったら祈る、あれこの場所になったら祈るっていう、これを持ってるとね、その人の人生は間違いなく神の祝福に預かり始めます。でイエス様はゲッセマネというその場所をいつもの場所、いつもそこに行って祈る場所だったんですね。で先週ね、昨日ラジオだったんですけどね、昨日ラジオ嬉しかったんですね。お手紙が3通、メールが2つ、直電の電話で電話が2本で、全部で7つありましてね。でそれを全部読んでたらですね、説教の時間が3分になってしまいましたでも嬉しかったですよね。でその前の週に書いた手紙に対する反応でね、一つはで、それ以外にも実はね、終わったすぐ瞬間にね、電話ももらってて、それはまあ、今週のためらいじゃないからもう言わなかったんです。それ見たら8本ですよね。ちょっとすごいなと思って感動したんですけど、その中に一つね、書いてあったのはね、ある方がね、毎朝祈るようにしたと、会社行く前に、ね、そしたら、ね、その妹さんがね、今までね、お姉ちゃんがね、神様でね、また神かと思ってね、反発したのにね、それ言われてすごいね、もっと話を聞きたくなってね、本当にお姉ちゃん祈ってくれてるからだと思っててね、感動の手紙だった。今読んでもいいんですけどね、本名で書いてきたから。ただラジオではちょっと本名言うとね、いろんな人がいるから本名出さないんですけど、読みながらねちょっとね、涙がうるうるってするぐらい感動したんですよ。それはね、その人が毎朝祈るようになってきたら、その妹さんに主が働き始めたんですね。それだけじゃなくて、その方の一番の願いは母親なんですけど、なんか先週電話があって、その方母親にも働き始めたんですよね。ただその方はですね、先週一日中ですね、教会に来てね、ダウンしてね、ソファーで寝てたんですで、みんな面白いんですよ、神の技を見る前ってね、結構きついことがあるんです。だってもし悪霊出しの時にね、聖書見たらね、イエス様悪霊出す時にその前にバタッと倒れて死んだようになってること結構あるでしょ。でね、勝利見る前にね、そういうことって起こることがある。そこでね、ああダメだとか否定的になっちゃいけない、強い声が来たりしたらね、ああと思わないでください。大体そういう祝福の前にそれってくる、サタンが分かってるからね。 でもその方のポイントはね、朝祈るようになってから変わりだした。だからその仕事なんですよ、楽な仕事じゃないんですよ、かなりハードな仕事なんです。でもその仕事に行く前にあえて時間を取って祈る。で皆さんね、人によって違うと思います。ある方は5分でも大変だと思うし、10分もあるでしょう。でもね、この後にイエス様がね、1時間でも祈ってって書いてあるでしょ。1時間でもって書いてますね、今日のとこ。だからね、1時間あえて取る人は本当に神の技を得ます。そんな1時間も取れないって思うかもしれません。だったら5分から始めてください。そして10分に伸ばして、それはね、いつもって書いてあるから、いつもいつもいつも人交わることやってると、すごく人生の大事な選択の時、あなたにとって十字架と思えるようなことが始まる時、祈れるんです。心を注ぎ出して、表面じゃなくて本当に深く、このイエス様のように。イエス様は素直に言われました。この杯に乗けてください、とてもできません、ちょっと神様に乗けてください。でも神様、あなたのおっしゃることの方がいいに決まってるから、それを行ってくださいって言ったんですよね。それって言った方がね、実は何人かいるんです、長崎教会にも、ね、それは最近ね、一人います。J 牧師ね、先週から牧師をお休みされていますよね。辞めたんじゃないですよ、お休み。その理由は簡単、ご両親の介護に集中するため。今もお母さんとねオンラインされてると思いますけど、聞いてますか、ねね、で彼女は教会が大好きなの、イエス様大好きよね。で教会が大好き、教会にとにかく来るのは大好きなんですね。まあ、そういう人は結構いるんですよね。それでもしね、時間と余裕があれば朝から晩まで教会にいたいタイプの人です。ね、ところがご両親がもう本当にご高齢で、ね、90代と80代かな、でご高齢で、それで、介護しなきゃいけなくなったわけですね。でそれで、介護しながら教会に来てた。でも大村だからちょっと離れてて、そんな簡単じゃないんですよ、ね、そういう状況だった、ずっとね。で葛藤があったわけですね。でもね、あの人は蒼天君の好きだから、ね、蒼天本当は来たいのに来れないでしょ。徹夜も出れないわけですよね。帰らないと介護しなきゃいけない。で、カットしたの。ところがね、神様は何て言ってきたかというとね、この前の断食の時にね、祈ってる時にね、神様が言われたわけですよね。実は私も同じことを語られてたんです。これ言うときっとね、怒り出すと思ったんです。だから、 帰った後にメールでね、祈ってメールで送ろうと思ってたらね、私が送る前に言ってきたんですよね、祈祷が終わった後にね。今でも覚えてるんですけどね、事務所でキャラボクシーが言ってね、給食にさせてほしいって言ったんですよね。それは本当に両親の介護に、ね、心を定めてやりたいので、牧師を最初は辞めるとか言ってたんですね、もうね。でも辞めるじゃなくて休みたいって言われたんですね。それは牧師が嫌だったんで、牧師はもっと続けたいんだけども、今は神様が両親の介護をしなさいって言ってるから、それをするためにはとても二つのわらじは履けないので、神様のおっしゃってる方をしたいって。それは彼女としたらもっともっと教会通りしたかったけど、主がおっしゃるからそれをしたい。間違いなさいね、彼女はお父さんのこともお母さんのこともとっても愛してるんですよ。本当に大事にしたいと思ってるんですよ。ただ教会のこともすごくしたいんです。そういうタイプの人なんです。それでね、そっちを選んだんです。だから第一礼拝をオンラインで自分が聞き、第二礼拝はお母さんとしてのオンラインを聞き、で大村にお昼行って夜の礼拝だけ来てすぐ帰るんです。で月からどうもでずっと両親を多分ケアすることにしたんです。彼女はね、今しばらくは半年ぐらい、そうかな、分かんない、もっと早いかもしれない、もっと長くかもしれない、それは神様知っておられますね。そしたらね、何が起こったかというとですね、見事なんですよ。教会来てないでしょ。ところがね、この数年間、ここ4、5年間もっとか、6年間か1年間ぐらいかな、ずっと秋元牧師が言ってることは、牧師会に行ったら絶対言うこと、牧師会でインターネットをしなさい、ホームページを変えなさい、毎日とにかく変えなさい、写真1枚でも1行でもいいって言ってるんですよ。トラクトを1万枚巻くよりもホームページに1行書き込みなさい、これが21世紀の宣教、これをしなさいって、もう繰り返し繰り返し繰り返しずっと毎回必ず言うんです。で東京アンテナ局ではホームページを徹底してやってまして、今はアクセスがもう7万は軽く超えてまして、1週間でね10何万の時もあるわけですよね。でそれで参りましたよね。今東京アンテナ局のホームページは一般の企業が広告載せてくれって断りましたけど、もし載せたら年間で数百万もらえるんです。これは客観的にそれだけのホームページになったんです。そして今回フランス、ヨーロッパ行くでしょ、フランスで集会するんです。フランスに何の知り合いも今いないんです。なんで集会するか、毎週40以上のアクセスがあるんです。だからフランスに行った時に、まあ、チェコはね、サリーがいるからね、サリー選挙者がいるからいいんですけど、フランスは何にもないのにやるのは40以上のアクセスが毎週必ずあるから、フランスに行ってとにかくやる、それをインターネットでも言って誰か来る。ハワイもそうなの。ハワイはハワイの人いるんだけど、集会で集まってくる人たちの半分はハワイの人も知らない、ハワイのスタッフも知らない人が集まってくる。それはインターネットオンラインで見てる人なんで、下手したらこちらより詳しいんだよ。インターネット見てる人はそれが全てだから、ものすごくくまなく見ててくまなく見てるんです。本当に真剣に、そういう人たちは真剣に真面目に、ね、どんなってね。だからこっちのことをこっちのこと以上に詳しかったです。あの時これ食べてたでしょとか言われてびっくりするんですって。見事ですよね。それぐらいインターネットって言われてるんで、長崎もインターネットのあたりが真剣にやってるんですが、なかなか頭打ちで伸びないところがある。で酒井牧師がその担当者で、もう朝から晩まで本当に忠実にやっておられます。でもなかなか伸びないで、行ったと思ったらまた落ちたりして、こんなになってた。ところがですね、ジョイ牧師が両親に心を定めたでしょ、ね、もう大好きで来たくてたまらない教会を会えておいて、ね、両親も大好きなんですよ。でもそこに心を定めたでしょ。だから思ったの、それなら両親をテーマにブログを作ろうって、ジョイジョイ介護日記って始めたの。知ってますか、ジョイジョイ介護日記ってね。そして両親にカメラを向けて聞いたん、お父さんお母さん写真撮って公に出るけどいいって言ったらね、いいよって言ってね、最近ね写真を撮るのが元気でね、なんかねポーズ撮ったりですね、あれはですね、なんか喜んでやってくれるんです。それで写真を撮って載せ始めたらね、今介護って世の中ではねものすごく関心があるんです。長崎教会ダントツのアクセスを誇る日記になっちゃった。それで長崎教会のアクセス数がいきなりバーンって跳ね上がった。彼女のブログのおかげで、彼女のブログは今ダントツ1、この野郎って言いたくなるぐらい見事ですよね。一番宣教したかった、だから書きたかったんだけど、それを捧げて本当に神の願われるところに心を定めたら、神が一番今言っておられることで最もその自分の使えている両親を通して貢献できる。しかも世の人が読んでる、見てるからね。だって皆さんちょいちょい会合に来て知ってましたか。知ってる人ありがとうございます。ホームページ見てる人ですね。知らなかった人あるんですよ見てあげてください。でもあれ世の人が結構アクセスしてるんです。何か介護って今すごい感じなんです。しかも高齢者介護でしょ。で お父さんお母さんちゃんと写っていいよって言ってくれて写してるでしょ。 ね、あれはね見事ですよね。これ今週の話ですよ。今週からこの先週の話、これ昔今の話ですよ。あのね、本当に神様に、ね、自分は牧師だからこうしたいって、でもあなたおっしゃるならあなたのおっしゃることをしますって言って受け取った時に、神様が見事に働いてるって、今一番教会に貢献してるんですよね。見事ですよね。あのね、本当に人深く交わってね、そこで本当に自分の願いを素直に言えばいいんです。無理しない。でも神の御心に決まってるじゃないですかって思えない人はもっと主を体験して、本当に主が言われることは一枚に決まってる。神様は私のために命を懸けた方だから、さっき言った十字架にかかることを愛してくださった方だから、この方もすることは一枚に決まってる。でも素直に自分の願いを言った上で、でもあなたのことが私と違うならそれをしてくださいって言える、そういう関わりを神様と持つと本当に主が入りますよね。でもう時間がないですけども、もう一人ね、ちょっとこれ古い人ですけど、今度帰ってくる人、4年ぶりじゃなくて5年ぶりに、ルズ前田さんね、カンボジアの、ね、今年帰ってきます。4年間帰ってきて、今年も5年目になるからね、初めて自分から秋原牧師、帰国したいんですけどって言われました。初めてですよ、ね、それはどうしてかというと、まあ、一つは教会の流れがね、4年いないと分からなくなって、分からなくなってちゃんと見てますからね、でもやっぱり良くないということと、もう一つはお母様、北赤国のお母様がね、やはりちょっと弟が心配して帰ってこいと言ってるということで、やっぱり帰ってきたいと。NBC で放送された時に前田さんを通してもイエス様を信じてるんですが、ちょっと教会につながってないんですよね。だからもう一遍帰ってお母さんと交わりたいと言ってたんですね。で今年帰ってきますけど、彼女はね、もともとバブテスト教会で秘書だったんです。宣教師の方の、その宣教師の方はすごくいい方だったんです、ね。でその方とは関係良かったんですね。ところが彼女はそのこっちで一緒に聖書持ち込みとかやった後に聖霊に導かれた、こっちに来いってね。で彼女はもう主の力がすごくいい、あっちは嫌ってんじゃなくて、本当に宣教師が良くて、あっちの教会に教会っていうか宣教師が大好きだった。で宣教師相談したんですね。神様に導かれたと思うんですけど、どうしましょうかって、宣教師は正直ですね、私はあなたにこのままここにいてほしいって、でも神様が導かれるなら行きなさいって、あなたの人生は神様に従うのが一番いいから、私はここにいてほしいけど行きなさいって言われたんですって。これで来たんですよ、うちにね。ね、これで今でも覚えてますけどね、誕生日に電話かかってきたんですよ。悪いけど私知らなかった、その頃ね、まだ前田さんの誕生日ね、一年選挙しか電話かってきてね、前田さんいますかって来たからね、いやすいません今ここにはいませんけどって言ったらね、そしたら伝えてください、今日前田さんの誕生日です、おめでとうと伝えておいてくださいって言われたんですよ。で私ね、あ、本当に選挙師に愛されてたんだなと思って感動したんですよね。そしてこっちに来て、彼女は前から行きたかったフィリピンに行くためにフィリピンに一緒に行きまして、ダボーに行ったんですよね。それで土地を買いまして、教会から献金してね、でここにお家作るぞって言ってね、向こうのエディなんかと一緒にね、計画を練ってたんですよね。そしたら神様がやってきたんですよね。いつもよりベンジャミン・コマンパーさんがやってきて、インドからね、彼女は通訳をしたらね、カンボジア、カンボジアって言ってきたわけですよね。で若い頃のことを思い出したわけですよ。若い時カンボジアで語られたことを、忘れていたはずのことを思い出しちゃったわけですよね。で彼女はもうフィリピンに行こうと思っていたし、フィリピンにちゃんともう準備もできていたし、向こうも迎えてくれるし、こっちも送り出そうと思ってたら、神様が、ね、フィリピンも人が必要ですから、行くしたい人行ってくださいね。でも彼女の場合はね、カンボジアに行きなさいって来たんで、その頃のカンボジアってのはポルポトのことがまだ残ってたから本当に怖かったんです。真面目に実際彼女は行って内戦になったんだから、ね、生まれて初めて戦車が火行くの、映画じゃなくて目の前で戦車が火を吹くのを見たわけだから、ね、本当に怖かったと思いますよ、これ真面目に、ね、ところがカンボジアって言われたわけですよ。で彼女はすごく正直ですよね。私の場合に何度も言いますよね、違いますよねって、違いますよねって3回言ってきたんですよね。ね、何が違うのって言ったら、いや昔カンボジアって言われたけど忘れてたんだけど、思い出しちゃったけど違いますよって言うから、いや可能性があるから行ってごらんって言って、ベトナムカンボジアチームってのその時あったんです。彼女は行きました。で聞いたら、天国に帰った平良子がよく言っておられました、いっぱい食べた、おいしいものを食べたチームだったそうですけど、彼女は断食を結構しながらね、人生かかってたから祈ったそうです。そしてキリングフィールドっていうね、ものすごい殺戮された場所ね、ちょっとすごい場所なんですけど、その場所に行った時に彼女は祈ってね、神様、ね、あなたがおっしゃるなら来ますって言ったら、子供たちを私に来させなさいっていう言葉が与えられて、心決めたんです。分かりました、カンボジアに来ますって。そしたら虹が出たんですよね、ダブルの虹が帰る時にね。で彼女は自分の願いを置いて神様の心の方を選んだんですよね。 間違いなくその後の人生は祝福されました。それも彼女が一番それを知ってるでしょう。だってあのね、シャイだったあの人が、まあ、カンボジアの時のあの凄さ、もうあの店に行ったでしょ、だからね、こうね、ジュース飲むとね、なんかね、知らない間にどんどん入れてくれたんですよ。でいい気になって飲んでたらね、飲んだ分片っぽしか空っぽ、空っぽって置いててね、山積みになってしまってですねそれ全部チャージされるんですよ。ひえーと思って、ね、でも飲んでしまったから仕方がないと思ったんですよね。仕方がないかって、またそれでジュースだけは高いんです。1ドルでも向こうだったらものすごく高いんですけど、3ドルぐらい取ってね、ちょっと無茶して、もうなんて言いますか、もうむちゃくちゃぼってるわけですよね。でも仕方がないから飲んでしまったからってね、ああしまったと思ったんですけど、前田さんね、すごいですよね。いやキャラ、僕ちょっと待ってください、交渉しますから、交渉って言って飲んでしまった、いや勝手についたの向こうですから、ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビで、普通レストランに行ったらすぐに変えてくれて、ちょっと気に入るレストランだったらただ券10枚ぐらいくれるじゃないですか、普通日本の場合ね。でその頃昔の前田さんはね、虫が入ってたらね、ちょっと取り除けてね、無視して食べてたの、何も言えなくて、そういう性格だったんですよ。ところがね、今はね、あの今悪い意味で言ってないんですよ、いい意味で、全然いい意味でね、もう本当に大胆に話しますし、しっかりしましたし、変わりましたよね。なので見心の方選んだからですよ。でもね、それを選べたのはね、交わってたからですよね。イエス様はいいですか、イエス様でさえ十字架を前にした時に、できたら負けてください、でもあなたの御心って言ったの。もちろんイエス様の十字架は私と根本的に違います、もう全然違います。だけど罪人である私たちにとっては、私の前に置かれる選択が時としてきつい時があるんです。それイエス様はそんなことなんて言われません、分かってくれます。正直に私たちが、神様できたら避けたいんだけど、でもあなたの御心を行ってくださいって、そう言える関係を持ってるからなんですよ。本当に神様のおっしゃることが一番だって思えるぐらい、それはいつもいつも人交わってるいつもの場所があるかどうかなんです。それがある人はね、その神様の愛を知るんです。イエス様は父なる神様といつもの場所に行って祈られたんです、いつものように。そしたらその近くで、その後のイエス様、十字架の時のイエス様は、もうまさに神、まさに愛、この方が神でなくて誰が神だって言えるぐらい愛と命に満ちています。あの苦しみの極みで、ね、でそのようなんですね。私たちもこれからね、いよいよリバイバルが本番の中に入っていく中で、神様は私に委ねてくださるのはそんな小さくないと思ってください。この終わりの時代に世界で大収穫が待っております。その時に私たちは神様を使ってください。で日本のクリスチャンの方ですね、日本のクリスチャンは希少価値なのです。どうしてか、少ない1% もいませんよ、0コンマ何パーセントですよ。本当に日曜日ちゃんと教会行ってるクリスチャンっていうのは、ね、でもその私たちを通して働かれるわけですよね。でもそれはね、私たちが御心の中を生きる時なんです。でそれをね、神との交わりの中でそれをね受けるんですね。どうぞ、そしてね、神の用意しているね大収穫を見ていきたいというふうに思います。もうお話はありますけど、一番最初にと思ったこと忘れてた、最後にこの話をして終わります。今週の御声新聞ね、2面を見ると私が直接書いています。普段はそんなに今回は読んでほしい、ね、一回読んでも分かりにくいと思います。これ午後にやってる聖書の学びのことを書いてるんですけど、聖書をどう解釈するかっていうことについてちょっと書いてあります。今午後やってることね、だからぜひね見てほしいと思います。まあ、できれば買って200円、買わない人は立ち読みでもいいですから見てくださいね。でそれと今回あのね、ごめんに、もういつも言うのでまたかとも返しましょう、ごめんどうでも開けていただいて、ごめんに小須田牧師の証が載ってる。でこれは皆さん高校時代の小須田牧師ですよ、ね、高校時代の小須田牧師を見たい方はぜひ買ってくださいこれで、ね、なんかね、しおんちゃんに似てますよね。しおんちゃんが嫌がったらまずかわいそうだけど、ね、なんかすごくね、ご時代のね、小須田牧師なんですけど、証が持ってたで、小須田牧師はすごく小さかったんですって。みんなの肩ぐらいしかなくて、いじめられてたんですよ、ずっと小中学校とね。で高校は長野県なのに、新潟に行ったミッションスクールの、で寮に入った、電寮制で。そしたら、彼が友達になった人がすごく喧嘩に強い人で、 その人のおかげで高校はいじめられなくて済んだんですって。ところがある有名な某有名人のなんか、なんか、親戚に当たる人がドイツに1年留学して帰ってきて、 一つ年上なのに先輩なのに同学年に入ってきたんですって。その人がいじめをするんですって。で彼にはしなかったんだけど、ね、面白いこと書いてますよ。それでね、ある時ね、ちょうど寮に帰ってきたらね、目の前でいじめやってたんですって。でかなりひどいいじめを。それでね、彼はいじめられた経験があるからね、わかるんですけど、それからね、それを見た瞬間気がついたら思わずも叫んでたんですって。やめろっつって。それで叫んでしまった瞬間にですね、どうしようと思ったんですって。だってそれでやめろと言うと今度こっちに来るでしょ、刃が。わかりますかね、まあ、彼は三代いじめられてるからわかってるんですよ ね。でもやめろって誰も止めなかったのに、思わずも気がついたらやめろと大声で叫んでたんです、その人に向かってね。それでその次の瞬間言ってしまった後にどうしようと思って体が震えてきてトイレに駆け込んだんですって。それで神様助けてください、助けてください、今度私がやられます、助けてくださいって必死に言ったんですって。面白かった。その後ねピタッとやめたんですって、その子たちは。そしてその後自分にも矛先は来なかったんですって。そしてそれだけで話が終わらないんですね。神が助けてくださったんです。その後は私この証し昔したことがある、感動したから。あのね、結婚式でこの人が結婚して子供が生まれた女の子が、ね、いや電話かかってきたんです。小下牧師は小下めぐみって本名、ね、クリスチャンの場合男性でもめぐみってつけるからね。電話かかってきてね、実は子供が生まれたんだけど自分の子供にお前の名前をつけたいって言ってきたんです。えって言ってどうしてたんだよ。いや、お前があの時やめろと叫んでくれた、もし叫んでくれなかったら自分はあのままいじめ続けてどうなったか分からなかった、でもあの一言で俺は目が覚めてあれからいじめしなくなったって。で申し訳ない、お前は寮で一番弱かったって一番弱かったって言ったんですね。でも一番弱かったお前が唯一叫んでくれたって、お前のように本当の強さを持った子になってほしいからお前の名前をつけたいんだっていいかって言ってきたんですって。あれで名前これ本当につけたんですよ、本当につけたんですよ、その子。これ実はですよ、ですね、面白いときに小坂さん最後にこう書いてあるんですね。どうだ、その頃の私はイエス様を信じて教会に通っていました。その時よく分からなかったのですが、かつていじめを受けていた私がいじめを止めるなんて発想にもなかったことですが、これは神様が私に働いていじめを止める力を与えてくださったなということは後になって分かりましたと、ね、でその後いじめはどうなったかというと、不思議にそのような大きないじめはなくなったのです。また私が恐れた仕返しも全くなかったのです。そのことに私はびっくりしました。神様が守ってくださったなと思いました。でその後今の話があるわけですよ。でもこれね、小瀬牧師が直接ね、この明かしされた時直接聞いたんですけどね、教会に行ってたので自分じゃない力が働いたと本当に思うと言われました。絶対自分だったあの時ね、いじめられてるでしょ今井さんだ、分かってるからね、やめろなんて言えないって。で実際言ってしまった後怖くてトイレに行き込んで祈ったわけですからね。なぜそういう言葉が出てきたのかって内から聖霊は語ったんですよね。でそれは彼が教会にいつも行って、この頃本当に楽しい教会に行って祈って交わってたからなんですね。でなんね、本当に神様といつも交わってるとね、主の力が来る。イエス様でさえいつも父なる神と交わりながら、これはとても十字架なんて引き受けられない、でもあなたの御心をしてくださいって祈っておられたから、十字架の時あんなに、ね、愛に生きることができた、力強く。私たちも私たち自身は弱いし、ね、力がないんです。でも本当に神様と教会に来てしっかり交わってると主の力が流れ出す。このことをね、ぜひね、覚えててほしいというふうに思います。でこれから私を通して神様はね、素晴らしいことをなしてくださるので、主に期待をしてぜひ交わると思ってください。で今週は皆さん、断食正解がありますが、断食はできなくても結構です。あ、姿してくださいね。祈祷会にはね、ぜひ時間があるときはおいでください。一つは、今回行くヨーロッパチームのことを祈ります。もう一つは長崎教会のことを祈ります。もう一つは個人のことを祈る時間も持ちます。だいたい一つの祈祷会2時間半ぐらいですけど、1時間はヨーロッパチームのこと、1時間は教会のこと、あと30分はそれぞれお互いのことも祈る時間を持ちますので、最初から来たら全部、ね、自分のことだけ祈りたい人は最後の方教会のこと祈りたい人は真ん中あたりから、ね、例えば2時間半来てる人もいるでしょうから ね、だから、途中で抜けたって構いません。途中から来たって構いません。ぜひね、祈るときに私は祝福を受けるので祈ることを大事にしてほしいんですね。 本当に祈る人は神の手を見ます。神の愛を人の話じゃなくて自分の人生に体験できますね。それをねぜひね知ってほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたはこのゲッセマネで祈り切られて、その後十字架で本当に私たちを愛しきってくださって、私の身代わりに黄泉に下り、そして3日目に復活して勝利を取られました。今私はその生きておられるイエス様の子供として勝利者として会いましていただけることを本当にありがとうございます。私たちにも人生の中でいろんな選択があり、本当に神の心を選べれるように生きた交わりを神様と共に与えてください。主の御心を選ぶときに、私が見る神の栄光は私たちの思いとの栄光を超えていきます。その栄光を共に見ていくことができるように、本当にイエス様はいつもあなたと交わっていることができるように豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたのお願いを本当に心から素直に正直に神様の前に出してください。自分のことでも、家族友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、学校のことでも、人間関係でも、どんなことでも神様はあなたの願いに耳を傾けてくださいますので、素直に心に注ぎ出しましょう。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人が願ったこの願いに応えて、心と体を癒し健やかにしてください。問題に対する解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を癒しされよ。イエス・キリストって命ずる、脳に触れてください、足に触れてください、腰に触れてください。イエス・キリストって命ずる、癒されよ。喉に触れてください。イエス様って命ずる、治れ。ここにいらっしゃる家族や親戚の方で癌の方がいらっしゃいます。その癌を完全に取り除いてください。癌よ、イエス様って命ずる、消えてなくなる。癌よ、癌の遅れをその人の力でいける。脳梗塞になった方の後遺症を完全に癒してください。脳梗塞の後遺症を完全に癒されよ。どうしても必要があって今求めている方がいらっしゃいます。あなたはその必要を知っておられます。この必要を完全に満たしてくださり、与えてください。イエス・キリストによってこの境内を豊かに注いでください。与えてください、満たしてください。主はあなたが豊かにその境内を祝福し満たしてください。アラスパラスパラパラパラスパラ。はっきり主の御心を感じてたんですけども、迷っていた方いらっしゃいます。今日あなたは主に語られました。ためらわずに恐れずに主の御心を選んで、いきなさい。またそれを主に求めなさい。その時あなたは神様の奇跡と栄光を見ていくだろうと主は言います。イエス様ありがとうございます。本当にありがとうございます。感謝いたします。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞ。アメン。お座りください。お知らせをお願いいたします。